い、ということで、はい、寄り道ラジオ、ワーホリの話、
ワーホリ編ですね。
教えてください。行ったことないんですよ。
例えば、フィリピンの留学に行って、英語を勉強してワーホリに来るっていうパターンの人、多いですもん。
ああ、多いですか、やっぱり。
多いですね。
それはおすすめなんですけど、実際そういう風にした方がいいと思います？
僕は行ってないんで、
ああ、そうかそうか。
まあ、どっちでもいいかなと思いますけど、うんうん、だから要するにそのフィリピン留学行って英語が喋れるようになってからワーホリ行こうみたいな考えの人って裏を返せば英語喋れないとワーホリ楽しめないって思ってると思うんですよ。全然そんなことなくって、これ俺のこの長年のコミュニケーションの培ってきたところなんですけど、全く喋れなくてもなんかこういい感じのタイミングで2割首をかしげとけば話は進みます。
いい感じのところで。
いい感じのところで。全然ぶっちゃけ何話してるか分かんなくても、8割、英語でみんな喋るじゃないですか。
はいはいはい、
学校とかでも、
はいはい。
8割、8割ぐらいだと、ああ、そうだね、はいはいはい。はいはいはい、今全然何言ってるか分かんない。8割、そうだな、そうだな。はははは、みたいなこの笑いの。
はいはい、
笑いも、なんかこう、2割ぐらいですね。
何2割ぐらい？
こうだから 100% のうちの 20% 笑いを入れる。20% いや、それは俺とは考え方が違うなっていうのを入れる。
ちょっと待って。
60% 同意する。
その会話のシチュエーション関係なくて、それをたまに、はい、そのカード出すみたいな。
そのカードをただ単になんか雰囲気で切れる。
はいはい。
でも多分話わかんなくても、人の声のトーンとかだけで、はいはいはい、なんとなく楽しい話してんだなとか、シリアスな話してんだなとかって、わかるし、あと質問って、ぶっちゃけもうほんと 5W1H じゃないですけど、How?
はいはい。
え？だからもう何言ってるかわかんなくても、Why? とか、適当に聞いておくと、向こうは Why のこと言ってくれるんですよ。
そりゃそうだ。
これなんですよ。僕がもう実感として思ったの。
引き出す。
話せなくても何だっていい。で、結構聞いてるうちに話せるようになりますし、適当に2割うなずける勇気。あ、適当に2割、いや、それは俺らと考え方違うなって言える勇気さえあれば、ワーホリはいろんなチャンスが巡ってくるから。
いや、でもね、それはね、僕もどちらかというとそういうタイプだから分かるんですよ。僕英語そんな得意じゃないですから、はい、でも、もう最近そんな英語に対するコンプレックスないですから、はい、でも周りの人と比べたら全然できないわけですよ。言ってることもよう分からへんし、はい。でも、ほとんどの人がそれできないんですよね。
はい、
だから、今の聞いてると、やっぱりまあ会話できた方が。
会話、まあそうですね、会話できた
方が。多分僕、まず日本語ができたと思うんですよ。
はい。
日本語で全然会話できない人って英語を覚えてもできないじゃないですか。はい。だから、それって、会話がその人が、会話能力が高いかみたいなのもあると思うんで、多分高いんだと思うんですよ。だからそういうふうに、その、どんな環境でも、基本コミュニケーションなんで、
はい。そうですね。
言語的なものって言ったらもうツールなんで、別にボディーランゲージでも会話できるわけです
。ボディーランゲージでも会話できます。
はい、相手が親切だと大体分かり合いますからね。
大体分かり合います。
実際でもワーホリって、なんか仕事探して働くっていうイメージなんですよ。
はい。
で、大体日本レストランでバイトしてたら日本人ばっかり来て、普通にウェイトレスして終わりましたみたいな。っていうのが、やっぱり実は多いんですか？
多いです。
多い。
ほぼ 98% くらいですよ、多分。
それはでも面白いんですか、そんな。
まあ、外国でいるっていうこと自体にっていうのもありますし、やっぱりその例えばメルボルンとかシドニーとかいたら、定期的にやっぱなんかこう街でイベントもやってるんですよ。
なるほど、なるほど。
で、やっぱその外国のイベントに別にそこに住んでれば、ぽっと歩いていけるじゃないですか。やっぱそういうのが楽しいなって思う人も、やっぱりいるにはいると思います。
だまあ、日本と比べたら非日常やから、
そうですね。
いろいろ楽しいわけですね。
いろいろ楽しいと思います。
でもそういう楽しみ方をしてたわけじゃないでしょ？
そういう楽しみ方はあんまり知ってないですね。
どういう感じで楽しむんですか？
どういう感じで楽しむんですか？いや、でも俺も結構前半は、そのオパール屋で働いてるのも途中ちょっとつまんねえなと思ってたんですけど、思ったりとかする時期もあったんですけど、毎日オパール屋行って店開けて、なんか石も別に最初は削ってて楽しいですけど、1ヶ月もやればもう飽きちゃって、石の削るのも削りたくねえみたいな。思って辞めたいとか、そうっすね。辞めようって思ったらすぐ辞められるようになるとか。
はいはいはい。でも辞めてまた仕事を探すわけでしょ？
探しますね。
だからワーホリっていうのは、その、海外でアルバイトするみたいな感じで考えたらいいんですか？
でも、もうほとんどそのイメージで間違いないと思います。海外行って、じゃあ英語でどうこうしたい。例えば美容師さん日本でやってたから、美容師さんいきなり海外でできるかって言ったら、ぶっちゃけできないです。やっぱり。英語喋れる人。雇います。
それはそうですよね。
技術がいくらあっても、やっぱりトークありきだったりとかするじゃないですか。
うんうん、でもオパール屋さんでやらへんかって言われたってことはやっぱり言語力があると思われたからでしょ。
あー、その時もなんかその時の英語力なんて、例えばインターミディエートクラスっていうの中級クラスみたいな、
はいはいはい、
くらいで本当に暇だったんで、そのおじさん捕まえてリッスンレッスンとか言ってて、
はいはい、
ラストウィークマイカーバーンみたいな、もうこんな感じです。
なるほど、インターミディアってもうちょっといけんじゃないですか。
まあそうですよ、もうちょっとさすがにもうちょっと喋ってました
ね。ああはいはい、いやでも
そうだな、
まあ、でもね、はい、本当に言葉に出すか出さへんかみたいなところはあると思うんですよね、
はい、
でもそれって誰でもできないんでしょう、日本人と
か誰でもできないですね。
ちなみにワーホリに来てる人はそういうのができるハートの人が多いんですか。
まあ、でも比較的多いと思いますよ、やっぱり。一回どうしても日本でやめようって思ってる人だから。
はいはいはいはい、はい。
そうですね。
なるほど。
寄り道ラジオ。
はい。
そうですね。
え、
寄り道ラジオってどんな人が聞いてるんですかね、ちなみに。
いやー、これね。
男の人聞いてる人多いですか。
あの、反応があるのは男の人ばっかりですね。
これちなみに下ネタとか普段喋ったりするんですか。
あんまり喋ってないです。だって妹とやってますから。
あ、そっか。はい、
でもたまにガツンとかます人が出ます。
そうだ、ね。
はい。この間フィリピンのセブンで会った女の子が、
はい、
ハプニングバーの話したんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、なんかその子はそこで女王と呼ばれてるみたいで。
ほう、かっこいい。
どんなものかっていうのをもう赤裸々に語ったんですけど、はい、未だに、ようハプニングバーで検索されてこのサイト来ます。
いや、すげえ。
それはでも、だいぶその、他の内容と、大きくかけ離れてる。
一線を隠した。畑で働くのとかも面白いですけどね。
基本でもオーストラリアの、はい、ワーホリってそうなんでしょ。なんか
そうですね。
ワインのブドウを取ったりとか。
ワインのブドウを取ったりとか、もう野菜取ったりとか。ワーホリに行きたいって思ってる人がいたら、フルーツのピッキング進めますね。
なんでなんで。
野菜のピッキングはお金にならない割にきついんですよ。
はい、
僕タスマニアでストロベリー、イチゴ、イチゴ、ストロベリー、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、4種類ぐらい取ってた時は、はい、5週間で50万稼げたんですよね。
いい金じゃん。
結構いいお金ですよね。
うん、
で、1週間10万で。
うん、
まあ、ちなみに、これぐらい稼げる人、トップピッカーって言うんです
よ。みんながそんなわけでもない。
みんながそういうわけでもないんですけど。
え、どういうことですか？じゃあ、人によって収穫量が違うってことですか？
収穫量が違うんですよ。収穫量によって給料も変わるんですけど、でも、総じてフルーツはお金が稼ぎやすいです。で、例えば、日本、もちろんその仕事見つけるのもまあ運の部分結構大きいんで、
うん、
多少やっぱりその仕事なくても2、3週間ぐらい、マックス1ヶ月ぐらいは何とかやっていけるお金はあった方がいいと思いますけど、
うんうんうん、
例えばやお金欲しいなみたいなことを考えてたら、ワーホリでオーストラリアに来てピッキングの仕事でお金貯めるっていう選択肢の人多いと思います。
そのどうやって仕事って探すんですか、ワーホリの人って。なんかそういうサイトとかがあるんですか？
ガムツリーっていう。
何ガム
ツリーサイトがあります。
ああ、そうなんですか？
はい。
で、そこにいろんなワーホリの仕事が載ってるんですか？
ワーホリの仕事いろいろ載ってます。それこそ、ジャパニーズレストランのウェイターとか、キッチンの仕事から、その、オパール屋の仕事はまああんまり載ってないですけど。
でもね、そんな、例えば、給料が全然違うわけでしょ？
全然違う。
グループの仕事に応募殺到したりしないんですか？
あ、殺到してます。だから、その、やっぱり時期。
ああ。
時期をいいタイミングで行けるとか、来て、今人足りないよっていう募集があったら、
はいはい、
やっぱり多少遠くてもすぐに行けると
か。なるほど、
うんうん。っていう行動力が結構物を言ったりしますね。
なるほど。
パッとすぐにそこに。
はい、もう明日から行きます、
ね。明日からも行きます。明日のじゃあ何時に着くんで、じゃあそれでよろしくお願いします
みたいな。それでもね、いきなりワーホリ来た人、その、
はい、
パワーあるんですか？その土地の輪も含めて。
いやさすがにないっす、
ね。ないっすよね、
はい。
それはでも住んでると磨かれていくんですか？
住んでると磨かれると思います。
じゃあやっぱり長いこと行って、
そうです、ね。
じゃあ詳しくなって、うん、いい仕事があったらすぐ応募してすぐ行くみたいな。
うん、
まあでもそういうふうにその機会を最大に使ったらめちゃめちゃ楽しそうですね。
まあ楽しいですよ、やっぱり。
いろんなバイトできるわけでしょ？
いろんなバイトできます。いろんなバイト、本当にいろんなバイト、だからもうオフィスでデザインの仕事してる人もいれば、
はいはい、
なんかサッカー場の受付とかやってる人がいたりとか。
もう一番辛かった仕事は何ですか？
一番辛かった仕事はトマトのピッキングですね。
あ、フルーツは最高やったけど、トマト
は。フルーツは最高だったけど、トマトは最低ですね。
なんでなん？
トマトはなんか、 トマトのピッキングはもう朝の5時ぐらいから、うん、なんか12時ぐらいまででも超暑いガトの地域にいたんで、うんうん、トマトピッキングするん
で。でもそれはそのフルーツでも暑いでしょ。
フルーツは屋根があるんですね。ビニールハウスで育ってるんで。
ビニールハウスって余計暑いんじゃないですか。
あ、まあでもタスマニアがそんなに暑くない
地域。そうか、場所が違うの。
場所が違うんで。
じゃあオーストラリアでその何かなんか取るのをやるなら南の方がおすすめ
です、ね。そうですね、南の方がおすすめ。涼しいからおすすめです。
そういうのってみんな常識なんですか。
常識じゃないです。
これも、ね、
これも情報なかなか整備されてなくて。
ね。はい。僕行ったことないけど、そんなみんな知らないと思うんですよ。
そうですね。一番本当にブログで得られる新しい情報でも2012年とかだったりするんで。
そんなサイトないんですか。
だからないっすね。だからやったら作ってみますか。もう終わりちゃいましたけど。
終わっちゃったね。
はい。
もったいないな。
オンタイムで確かに更新してたらもっといろんな気づくことあったかもしれないですね。
そうですね。はい、いや僕もだから今聞いてて、そのもしまあもう僕年齢的に行けないんだけど、はい、行くとしたら、はい、なんか考慮することが多分知っとった方がいいことがあるわけでしょ。
知っとった方がいいことありますね、たくさん。車の買い方とかもやっぱありますし、だから仕事の探し方もそうですし、最初に選ぶ街もそうですし。
最初の街どこがおすすめなんですか。
僕はだからやっぱりその最初に選ぶ街、タスマニアか
南から、
まあ、南かどの日田舎ですね。タスマニアか、ケアンズ
はいはいはい
がおすすめですね。
へえ、それなんでなんですか。
おすすめの理由はやっぱり田舎なんで物が安いっていうのと、で、物が安いと、やっぱ家賃も安いんですよ。
うん、
なるほど。で、多少やっぱり時給もちょっと安いかもしれないですけど、お金が貯めやすいんですね。ブリスベン、シドニー、パース、メルボルンとかって行くと、最初に行った街でやっぱ最初にいきなり意気込んで仕事探そうと思うんです
よ。なるほど。
で、意気込んで仕事探しても、お金が貯まらなかったら次の街に移動する資金が貯まらないんです
よ。なるほど、なるほど。
ってなると、どうしてもそこに長くいて、長くいたらいたで、日本人の人も知り合いも増えますし、友達も増えてくると、うん、やっぱりそこで長くいるのが居心地よくなってきて、居心地よくなってくるとワーホリあんまり楽しめなくなってきちゃいます。
なるほどね。
もちろんそこでいろんなこう深いコミュニケーションが取れる
別の楽しみ方はあるけど、
あるとは思いますけど、それよりはって思いますね。だから最初にお勧めする街は田舎っす、ね、
田舎で、まあ、そのまずは生活費を安く抑えて、うん、まあ、現地に馴染んでじわじわ馴染む中で、はい、それからの行動を計画したらですね。
そうですね。で、今やっぱりネットどこでもあるんで、うんうん、都市に住んでて情報を得る必要ってあんまりない、うん、
なるほど。
田舎に住んでて情報だけあって、あ、都市行ってみようかなとか、もう一個田舎行ってみようかなっていうことは。
田舎にいたら日本でいないんですか。
いないところはいないっす、
ね、そう、どっか絶対いるんですよね。
絶対いるはいますね。ケアンズはでもいっぱいいます、日本人。
まあ街に行くともう日本人いっぱいいると。
日本人いっぱいいます。やっぱ観光地なんで。
楽しそうやなぁ。そうだね。でも、そのワーホリが、ワーホリの楽しみ方とか、なんか、僕、すごい残念やなと思うのは、せっかく、こう、決意して行ったのに、はい、あんま面白くなかったって帰っちゃう人とか、もう多分、一定数いると思うんで。
あんまり面白くなかったっていう人は、やっぱりでもその1年いたらさすがに言えないですね。
どういうこと？
面白くなかったって1年分を振り返れないと思うんです、多
分。ああ、それを自分を肯定したいから。
自分を肯定してあげたい人になっちゃうと思う。で、結構ワーホリ来る人ってそんなにネガティブな人いないっす、
ね。なるほど、
はい。大抵みんなポジティブに物事考えられるんで、うん、どんなにつまんなかったなって当時思ってたとしても、うんうん、まあまあ美化できます。
なるほどね。
はい。
でも、英語の勉強として考えたときは、はい、その環境の使い方次第では全然勉強にならないんですよね。
全然勉強にならないですね。で、
言葉もひどいんでしょ、恐らく。
言葉も。
なまりがひどいって聞きますけど。
で、なまりもひどいですけど、ただやっぱりそのなまり、気にして英語って言ってる人って、うんうんうん、そもそも訛りがつくほど英語喋れないと思うん
で。なるほどね。
うんうんうん、まあ、そこは最初は関係ないかなと思います。
はいはい、は
い。いや、お前訛り指摘できるほど偉いのかよ話にやっぱなって
そんな分かってるのかと。
はい、
確かに。
だからその、なんか昨日話したんで言うと、やっぱその英語を使って何かをするの状態がいいかなと。
いや、僕ね。はい、昨日まさにそんな話したじゃないですか。結局留学しても本気の英語なんか身につかなくて、うん、本気の英語身につくのはやっぱり現場で本気であった時。
そうですね。
でもそういう意味で言うと英語だけじゃなくても学問って全部そうですよね。
学問全部そう。
だから別に義務教育とか大学とかで学んだものって本当の実践力ってないわけですか。
ないですね。
MBA しかりで、それってやっぱり知識だけじゃないですか。 でも、じゃあその知識を得るのが無駄かったら、まあ無駄ではないとは思うんですよ。
無駄ではないです、ね。
だから僕、そのフィリピン留学とかね、学校で勉強するっていうのも、その別に価値はあると思うんですけど、それにあまりにも過大な期待をすると、うん、そんなもんじゃないかって。
そうですね。
それをオーストラリアのワーホリで使うなり、仕事の現場で使うなりして、うん、実践で結局自分のものにしていかないといけないけど、うん、なんかみんな学ぶことをすごいこう短期的に考えるから、うん、MBA で別に取るので終わりじゃないじゃないですか。
終わりじゃないです、
ね。国家試験も全部そうじゃないですか。
そうですね。
だからまあ、そういうふうにみんな当たり前に分かった上で留学行ってほしいなと思うとね、うん。あくまでステップでしかない。
うん、思いますね。
だから別にそういうふうにこう理解してたワーホリやって、どうとでもなんか活かせると思うんですけど、うんうん、でも今の話を聞いてたら、ワーホリってやっぱり英語を勉強しに行く目的よりは、その体験を経験しに行く方が良さそうですよね。
うん、ワーホリで英語勉強しようと思って、まあ勉強できますけどもちろん。うんうんうん、帰って通訳やってる友達とかもやっぱいますし、うんうんうん、できますけど、やっぱどうし都市に住んでたらやっぱそうですね。田舎住んでイタリア人とかフランス人とかと毎日喋ってた方が、
うんはい、楽しそうですね。
楽しいは楽しいですね。
でも英語勉強しようと思ったらやっぱりある程度下地がないと無理ですよね。
下地がない、そうですね、下地か勇気がないと無理です、ね、
下地と勇気
はい。アボリでも面白いですけどね。アボリジニの人
あほうほうほう、はい、僕一回行きましたね、アボリジニのなんか、原住民。
あ、村ですか？
はい。なんか、
ケアンズの近くにアボリジニの村があって、
それかもしれん。
忘れちゃったな、名前。
え、アボリジニに会いに行ったんですか？いますよね、あの、山奥に。
います、います。アボリジニの自治区があって、そこってアボリジニ、はい、アボリジニって、お酒の、なんだっけな、解体する、こう、なんつうの、酵素みたいなの、なんか、はい持ってないんですよ。
ん？
もなんていうんですかね、日本人とか別に欧米人とかでお酒飲んでもさすがに一杯じゃ酔わないじゃん。
はいはいはい。
で、アボリジニの人たちがお酒飲むとベロンベロンに一発
酔うんです
よ。はい。弱いんです。ほうほう、遺伝的に。弱いんで、だからお酒を持ち込んじゃダメですっていうふうに、行く途中に看板が書いてあったとか、アボリジニの自治区に行って、アボリジニの人に、例えば仮に殺されたとしても、はい、裁かれないです。
え？
そこはアボリジニーの自治区で、アボリジニーの人の、法律で成り立ってるところっていう考え方っていうか、そういうも
ん。法が通じないんですか、その
辺。法が通じないんですよ。
え、マジで？
オーストラリアってアボリジニーの人がもともと住んでて、そこにイギリスのジェームス・クックさんっていう人が、なんか開拓しに来て、はいはい、その開拓しに来て、今は欧米人、白人がいっぱい住んでるんですけど、うんうん、元々はアボリジニーの人たちの地域だったよねっていうのがあるんで、今アボリジニーとして生まれた段階で、アボリジニーの人たちは政府からお金がもらえるんですよ。
働かんねえ。
働かなくていいんです。
へ
ぇ。働かなくていいから、そんだけお酒弱いんですけど、毎日酒とか飲んでる。
なんでやんね。
いや、別に働かなくてよくて、お酒飲んで気持ちよくなるのって、それが楽しいんじゃないですかね。
へぇ、そんな感じ？
そんな感じっす。
行きました？
行きました、行きました。
で、お酒飲んだんですか、一緒に。
お酒、正直怖くて車降りなかったんですけど。
アボリジニって怖いんですね、じゃあ。だって殺されたらもう、裁けないですからね。
ケアンズの例で言うと、もう3つぐらいあって、
はい。
アボリジニの人たちも車も乗ってるんですけど、はい、車もやっぱお金もらってるんで、いい車乗ってた
りする
んです
よ。はいはいはいはい。
で、いい車乗ってて、その車からなんかハンバーガー投げられたりとか、
はい。
で、なんかもうだから道を歩いてて、なんかいきなりわーとか言ってて脅かされるのもありますし。
悪い奴らじゃないですか。
でもまあそうですね、でも多分楽しいらしいです、それが。喧嘩になっちゃったことありますもん、だって。
喧嘩にな
った。高校生のアボリジニと。
え、なんで？
僕は自転車乗ってたら、なんかアボリジニの集団の 子たちがいて、
はい。
で、なんかいきなり道に飛び出してきて、はい、俺の自転車の目の前に。
はい。
飛び出してきて、でもびっくりするじゃないですか。
はい、
うわっつって避けて、こけそうになりながら避けたら、うん、はぁ、あいつびっくりしてるよ、みたいな。
おうおうおう。
って言われたのが、めちゃくちゃ腹立って、
はいはいはい、
自転車降りて、
はい、
なんでそんなことすんだよ、みたいな。いや、冗談だろ、冗談だろ、怒んなよ、みたいな感じ。
へぇー。もう完全に甘やかされた子供ですよね。
完全に甘やかされた子供ですよ。
そんなことなってんねや。
ガンガン自転車盗みに行きますからね。家のまで入って。
でも、法で裁けないですよね。
法で裁けないです。盗まれた自転車パプアニューギニアに送られますじゃん。
なんでなの？
いや、わかんないです。なんか。
売れるから。
売れるかららしいです。
悪い奴らやな。
アボリジニの人はみんなそうってわけじゃないですか。
あ、まあまあ、そういう奴もいると。
あと、フライングアボって。
知らない。
知ってますか？
フライングラボ？
フライングアボ。
なんなんそ
れ？例えば、飛ぶ。ただなんか、まあ、あの、アボちゃん、アボリジニの人たちのこと、僕、アボちゃんって、
はいはい、
呼んでたんですけど、
はい、
フライングアボっていうのがあって、フライングアボって何かっていうと、街に木とかがあるんですけど、
はい、
歩いてると空から木からアボリジニーの人たちが降ってきて攻撃してくるんですよ。
攻撃っていうのはどういうことですか？
攻撃っていう
か槍でついてきたりするんです
か？槍は持ってないですけど、
はい、
脅かすんですよ。
わーって
わーって言って、しかもそれが木の上に行って、
はい、
自分たちが全然気づかないところからアボちゃんが降ってくるんですよ。
はいはいはい。
それフライングアボって言って。
アボリジニってそのエリアにいるんでしょ？
いやでもあの、ケアンズとかどこにでも結構います。
その、遠征してくるんですね。
遠征してくるんですよ。
あー。
ちなみにそのアボリジニの人たちだけが住んでる地域に行った時は、その、はい、こっから地域でーすってところに入った途端、はいはい、子供たちは全裸で馬に乗り、大人たちは全裸で外車に乗ってました。
へぇ、そうなんだ。
そうっすね。
僕ね、あの大学生の時に行ったんですよ、オーストラリア、
はい、
大学の同級生と、うん、3人ぐらい行って、多分そのアボリジンのなんかショーを見に行ったんですよ。
ああ、あります、あります。
あります、はい、で、それあの、日本人は僕らだけあって、いろんな国の人が来てて、うん、で、アボリジンのなんかその、なんかああいう、何、ふんどしみたいな格好のなんかショーとか、ダンスとかやったりとか、歌ったりとかするのを、その、日本人は僕らだけだったけど、こういろんな国の人がこう、輪になって、はい、みんなで楽しんで、うん、なんかまあすごい楽しかったんですよ。
楽しい。
何が楽しいか今思ったらようわかんないけど、まあ僕初めての外国やし、はい、本当に異文化というか、
はい、
いろんな国がいて、
異文化っすね、確
かに。でなんかお前ら日本の代表の歌歌えよみたいな、はい、なんかみんな自分のなんか国ごとを歌ってたりとか、
はい、
なんか飯食ってとかっつって、でそれはその日それで帰ったんですよ、
はい。
でもその時そんな危険っていう感覚は全然なかったんですよ。
まあ、はい、
なんかお金払って行ってツアーみたいな感じっていうのもあると思うんですけど。
はい、
でもその後数日いるじゃないですか。
いますね。
その辺うろうろしてたらね。
はい。
なんか3日後くらいにその家族がパリッとした服でハンバーガー食べてたんです
よ。はいはいはいはい。
でもそのショーの時ってもう本当にそこからもう出えへんような、
はい、
すごい神聖な人たちだと思ったから、うん、からそれ見た時でもすごい残念やったんですよ。
はい、はい、
私服普通やんとか思
って。多分その人たちアボリジニじゃない。
ないですよね、今の話聞くと。
はい。
今の話はだから聞いて、はいはい、俺はなんかもう違う方を見に行ってたと思って。
そうですね。ショーでやってる人たちは、ジャプカイアボリジナルカルチャーパークってケアンズの近くに、そのアボリジニの人たちのなんかカルチャーパークみたいなの
があって、はいはい、
ショーとか見れるんですけど。
だから動物園みたいなもんですよね、
多分。そうですね。で、その人たちに、あの人たち本当にアボリジニって言ってたら、うん、半分ぐらい違うと思って
やっぱりそうです。なるほどね。でも、それは、危険な目にあったら嫌ですけど、
そうです、
脅かすぐらいやったらまあいい
か。脅かすぐらいだとそうですね。まあ、もちろんアボリジニで面白い人もいっぱいいます。楽しい人も。
へぇー。はい、オパール買いに来たりするんですか？
はい。
オパール買いに来たりするんですか？
オパール買いに来たアボリジニの人いないっすね。
え、普通に会ってアボリジニかどうかって見分けつくんですか？
わかります。
なんかメイクしてるんですか？
いや、何をメイクしてないですけど。
戦闘用の
メイク。戦闘用のメイクで街歩いてたらそれは避けますけど。
え、どうやってわかるんですか？
足がすごい細くって、足首がもうなんか
足首でわかんない、
ローキック食らしたら一発で折れそうな足首してて、いや本当だよね。
いや俺見たことない。
あ、ないんだっけ。もうなんか細い、
へ
ー、ペットボトル以下みたいな。
そうなの。
あ、こんな足ってこと。
もうこんな足っすね。
へ
ー、超細い足してて、まあ、黒くって、
はい、
鼻が大きくって、
あ、じゃあ
下唇がこういう感じ。
特徴があるんですね。
だから今結構アボリジニ、
オーストラリア行きたくなるな。でもオーストラリアは多分なんかワーホリが楽しいですね、多分。
ワーホリが楽しいですね、はい。
短期滞在で楽しめるんですか？
短期滞在でまあそうですね、グレートバリアリーフとかいろいろ熱帯雨林とかもあったりとかするんで、
はいはいはい、
楽しめますね。まあせっかく聞いてる方で、ああ、なんかオーストラリア楽しそうだな、
うんうん、
旅行行こうかなっていう人がいたら、
うん、
ケアンズおすすめですよ。
ケアンズですか？
はい。
やっぱ
世界遺産が2個あるんですよ。熱帯雨林と、
うんうん、
熱帯雨林が何だっけな、モスマン渓谷っていう、
うんうん、
あの熱帯雨林と、あとグレートバリアリーフがあって、
はいはい、
グレートバリアリーフだと、まあ、グリーン島とかフィッツルアイランドとかあるんですけど、
はい、
まあ、グリーン島行くんだったら、 カメとかウミガメとか、まあ、なかなか日本じゃ見られないじゃないですか、うん、見られますし、まあ、ツアー参加すれば一緒に泳げたりとか。
もう超有名観光地やけど、それでもいい感じなんですよね。
それでもやっぱ大自然感はやっぱありますね。
いや、参考になるんじゃないですか、そのワーホリ行くにあたっても。さあ、南の方が涼しいよっていうのも。
南の方がいいです南の方がタスマニアおすすめです。
タスマニアね、
はい、タスマニアはまあ、
タスマニアってケアンとかから結構遠いですよね。
あ、もう反対側ですね、
完全に。そうね、はい、どうやって行くの。飛行機で行くのか。
飛行機です。
飛行機で何時間って。
飛行機で4時間ぐらい。
遠いですよね。
結構遠いです。
飛行機で4時間も
遠い。国内で6000キロとか離れてる。
オーストラリア予想以上にでかいですからね。
オーストラリア予想以上にでかいです。オーストラリア人のちゃんとしたオーストラリア人って確か2000万人とか3000万人ぐらいしかいないんですよ。
ほう。
で、国土が日本の25倍ぐらい
ほう
あって、でも日本人で1億2、3000万人あって、はいはいはいはい、国土がオーストラリアの20何倍の1じゃないですか、はいはい、まあ、でもそのオーストラリア人は2000万人とかいるんですけど、はい、ほとんど外国の人の方が多いんですよ、
はいはい、それもイタリアして住んでる人、
イタリアして住んでる人もいますし、
はい、
なんかイタリアとかだと、イタリア本当に今結構仕事ないらしくって、
はいはい、
でイタリアで料理人やってたけど、オーストラリアに引っ越してきて今働いてるとかっていう人もいるし、やっぱそのカナダとか別の国のワーホリ行ったことないですけど、
うん、
いろんな人種がやっぱりいますね、オーストラリア。
そうか、それも面白いところですね。
面白いですね。だから今度そのフランスとドイツ、
うん、
フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、スイス、チェコ、まあ、いくつかヨーロッパ。
どれぐらいの期間なんですか、
それ。2ヶ月です。行くんですけど、全部各地に友達いるんで。
あ、すでに？
すでに。どの家にも3泊ずつぐらい泊まる予定です。
それはどこで知り合った友達なんですか？
それはケアンズにいた時の語学学校だったりとか、
はいはいはい、
まあ、あと、そうですね、いろんな他のところで知り合った友達だったりとか。
へぇー。いいですね。
いいです。節約。
楽しいしね。久しぶりの再会も楽しいし、ホテルに泊まれるの、そういうとこ泊まったら、またその友達が友達連れてきた
り
どんどん知り合い増えていくもん、ね、
はい、そうなるためには、最初の話に戻りますけど、
はい、
勇気を持って、
はいはい、
2割首を走る。
はいはい、で、この5W1H。
5W1H の、
それだけ練習していけと。
そう。Where? とか、Why? とかっていうのを、良きタイミングでなんとなく言えるようになるっていうのを練習していけば、
はいはい。
で、それをなんか、今言ったらちょっと空気壊すかなとかっていうのを取っ払って、
はいはい。
言えるようになっていくっていうのが、うわーわー掘り楽しめるポイントかな。
それね、もう一番最初からそれはできたんですか？最初、できない時期もあったんですか？
あ、できない時期はやっぱりありましたね。
それどうやって克服したんですか？
いや、どうやって克服、なんか全然なんか最初やっぱ言えないなとか思ってたんですけど、言えないなって思ってたんですけど、なんか毎日話しかけてくれてるやつがとかが例えばいたとして、はいはいはい、こいつにとっては俺は別に喋れる喋れないってそんなに関係ないく話しかけてきてくれるわけだから、どうだっていいやって思ったところらへんから適当に喋るようになりました。
なるほどね。
はい。
わかりました。
はい。ワーホリおすすめです。
はい。ワーホリとオーストラリアですね。
オーストラリアおすすめです。
ワーホリは30歳まででしたっけ、オーストラリア。
30歳までです。
はい。
ぜひ。
20代の方はぜひ行ってください。
もうそうですね。何でも質問があったら答えますんで。何でも知ってます。
いいなぁ。僕はもう行けないですけど、本当に行った方がいいと思いますわ。
行った方がいいと思いますね。
で、もう遊びまくってほしいですね。
遊びまくって。ちなみにワーホリ3世代論っていうのがあって。
ほう。最後、何3世代論。
ワーホリ3世代論っていうのがあって、
はいはいはい、
ワーホリ第1世代って、高校生を卒業してとか、大学生を卒業して、いきなり来る世代が第1世代。
はいはい、
第2世代っていうのが、1、2年働いたりとか、ちょっとお金を貯めて行こうって思ってる世代が第2世代。
はいはいは
い、第3世代っていうのが、まあ、しばらく働いててずっと行きたいとは思ってたけど、もう5年くらい働いちゃって、はい、もう本当にラストチャンスだぞと思って28、9とかで来る人、は
い。ギリホリって言うんですか
ね。ギリホリです、そうです、はい。ギリホリ世代が第3世代です。
はいはい。
で、24、5、6、7ぐらいが第2世代。
はいはい。
で、19、20、21、22、23ぐらいが第1世代。なんですけど、結構ここの特色というか。
あるの？
あって。うん、ぜひ男性の、リスナーの方には知っといてほしいんですけど。はいはいはい、一番 あのガー、これ女の子の第3世代なんですけど、はいはいはいはい、一番ガード硬いの第2世代です。
第2なんよ。
第2世代です。第2世代が一番硬くって、ああ、あの第2世代って、まあ要するに1、2年働いて来ようって思ってる、うん、まあまあ計画的な層がいるんですよ。なんで、まあまあ計画的にワーホリに来てて、なんかそんなにチャラチャラしようっていう意識がやっぱりそんなにないのが第2世代。はいはいはいはい、第1世代は、あのいきなりはなんだ、高校卒業してとか大学卒業してとかで来ちゃってるんで、
はいはい、
あんまりそのなんだろうな、こうチャラチャラすることとかも知らなかったりとか、
まだもう、
もっと若いからね、純潔でとか、はいはいはいはい、いやそういうのは良くないみたいな、
はいはいはい、スイッチ入るかもしれないから、ね、
そういうのは良くないと思ってる世代がいれば、
はい、
パッパラパーで、
はいはいはい、
楽しいオーストラリアみたいな世代もいるんで、
はいはいはい、
2番目にガードが硬い、まあ柔らかい普通の世代が
第1世代、はっきり分かれるわけですね、
はっきり分かれます、はっきり分かれるんですけど、第3世代第3世代は5年ぐらいやっぱり日本で前々から行きたいなって思ってたのに、
はいはい、
それまで働いちゃったりとか、
はいはい、
働いちゃって今来ちゃってる。で、やっぱりそれが海外に長くいるっていうことの最初、初めてだったりとかするんで、
はいはい、
たかが外れてるパターンの人がまあまあいて、
は
い
は
い、例えばジャパニーズレストランとかで働いてると、女の子同士の会話が、いや、この間週末クラブ行ったんだけど、
はいはいはいはい、
王子の人にナンパされて、で、どうこうだったんだよね、みたいな、めちゃくちゃお持ち帰りされてる日本人女性が多いです。
でも、そういうのに憧れて行ってる人も多いでしょ
うね。こういうのに憧れて行ってる人もやっぱり多いと思う。
やっぱりその外人の付き合いたい
とか。外人の付き合いたいとか。日本、男はまあバラバラっすね。
まあ、男はあの外国で受けなかったりしますからね、そもそも。
そうですね。でも台湾人と韓国人にはまあまあモテますけど、ね、
台湾人は、
ね、台湾人の子はまた可愛いん
で。可愛いですね。
台湾人の子を一回オーストラリアに彼女作るっていうのを目標に来てもいいかもしれないです。
うん、ああ、いいと思う。
はい。台湾じゃまだ侵入好きには多分たまらないと思
います。台湾確かに巨人はあんまいないですね。
韓国も大抵侵入っすね、
うん、韓国はでもそのなんか感情のもつれになったら怖いなと思うんですよね。
感情のもつれになったら怖いし、やっぱりあと整形してる子多いっすね。
整形？
整形。
ああ、整形してる子多いっすね。
整形してる子多いっす、
はいはい、でも台湾も増えてきてますからね。
台湾も増えてきてますね。
そうなんですよね、
はい、
最後こういう話になってしまいます。
違う。
いや、触りやから全然いいと思う。
そうですね。はい、だからこう、まあ、なんつうんですかね。ああ、だからちょっとどっか行こうかなと思ってたら、
うんうん、
かなりこうハードル低くで、
うんうんうん、
行っちゃおっかなぐらいで、
うん、
行って、まあまあ楽しいと思います。
ワーホリって、あの、なんか残高証明みたいないるんでしたっけ？
いりますけど、まあ、一時的に人にお金借りて50万円とか入れとけば大抵おりますし。
わかりました。
まあ、30万円あれば、どうぞでもなります、うん。飛行機とか取っても。
だって50万円でしょ？
そう、残高証明の時点では50万円必要で、30万円ぐらいあれば、まあ実際、本当選ばなければ、ジャパニーズレストランとかはやっぱり、食は得られちゃいます、
ね。うん。なるほど。
なんで、よくするに、よっぽど、いや、いっぱいお金貯めなきゃ100万円みたいな目標もいらないです、
ね。はいはいはい。
はい、
わかりました。
寄り道ラジオの、
はい、
人生の寄り道で来てほしいですね。
まあ完全に寄り道ですからね。
うまいこと言ったんじゃないですか。
そうだよ、嘘っす。いえいえ。じゃあ、非常に面白かったので、またぜひ出てください。
ああ、ありがとうございます。
はい、
ぜひ出させてください。
はい、今回はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。